聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書第一サムエル記3章1節から9節、旧約聖書の469ページです。
聖書を読みいたします。旧約聖書サムエル記第一3章1節から9節。少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃、主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。その日、エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。神の灯火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。その時、主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおります、と言って、エリのところに走っていき、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。エリは、私は呼ばない。帰っておやすみ、と言った。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きて、エリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。エリは、私は呼ばない。我が子よ、帰っておやすみ、と言った。サムエルはまだ、主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。主が三度目にサムエルを呼ばれたとき、サムエルは起きて、エリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。そこでエリは主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行っておやすみ。今度呼ばれたら、主よお話しください。しもべは聞いております。と申し上げなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。以上です。
ただいまから旧約聖書第一サムエル記3章1節から9節を通して、少年サムエルと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
3章の1節は少年サムエルというふうに始まります。少年が主役ですね。少年です。しかもですね、この時代に神様から呼ばれた人はイスラエルでたった一人の少年だったという宣言です。なぜ少年が呼ばれたのかということですね。で、サムエルという人は、このサムエル記の一番最初から出てきますが、まだ小さい頃にお父さんとお母さんの願いを込めて、この神様の礼拝を助けるために、両親が願って彼を小さい時からここに預けられたわけです。一年に一回しか会うことをせずに、両親は、この神殿で、祭司、エリのもとで、サムエルを成長させた、きたわけです。そしてサムエルは本当に小さい時から、聖書を学び、そして、様々な奉仕を、礼拝の手伝いをしてきたわけです。そのちっちゃい子供が少年サムエルというふうに登場するのは2章で間もなくであります。2章の21節で、事実、主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ、少年サムエルは主の身元で成長したとあります。ところが、この彼の成長とは全く逆の、彼の周りの大人の世界は腐ってたんですね。それは、イスラエルの礼拝の頂点に立つ場所がこのシロという町であり、シロの祭司というのは、このイスラエルの礼拝の頂点に立つ人です。その家族の腐敗です。 エリには二人の子供がいました。ホフニとピネハスと言います。この二人が何をしていたのか、それは二章に、出てきます。二章の十二節から読みますと、こうあります。二章の十二節。さて、エリの息子たちは、横島なもので、主を知らず、民に関わる祭祀の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に、祭祀の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆、祭祀が自分のものとして取っていた。彼らは白で、そこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。それどころか人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに祭司の子はやってきて生贄を捧げる人に、祭司にその焼く肉を渡しなさい。祭司は煮た肉は受け取りません。生の肉だけですというので、人がまず脂肪をすっかり焼いて煙にし好きなだけお取りなさいというと祭司の子は、いや、今渡さなければならない。出なければ私は力ずくで取ると言った。このようにですね、彼らの悪名はイスラエル中に響いていました。しかも、このことについて父親のエリは大変甘かったんです。22節、エリは非常に年をとっていた。彼は自分の息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ているということを聞いた。それでエリは息子たちに言った。なぜお前たちはこんなことをするのだ。私はこの民全部からお前たちのした悪いことについて聞いている。子たちよ、そういうことをしてはいけない。私が主の民の言いふらしているのを聞く、その噂は良いものではない。しかしですね、この父の助言に彼らは、25節の後半、しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心であったからである。このような親子です。ありました。決して、この、二人のホフニとピネアスを祭司職から罷免するということは、この父親のエリはしようとはしませんでした。つまり、自分の、後継者として定めていたということです。その彼に対して、26節、一方少年サムエルはますます成長し、主にも人にも愛された。ここに少年サムエルという言葉が再び出てきます。主の御元で主にも人にも愛された。明らかに違う生き方がここにありました。同じエリの元で育てられながらも、この少年には腐り切った子供たちをなお重んじようとする年老いた先生の生き方を冷静に見つめる目があったのだと思います。ですから、今日読みます三章の少年サムエルをですね、可愛い男の子だというイメージでは不足です。いつもこの、絵がありますよね。ちっちゃい男の子がこうやってひざまずいている。そんなものではないと。この少年には大人たちの現実が主の宮で礼拝の手伝いをしながら自分の目の前で毎日ホフニとピネハスがしていたことを見ながらそれを決して咎めることのないエリの態度変えようとする志を持たない自分の先生に対する非常に研ぎ澄まされた思いがあったと思います。それが少年です。少年サムエルです。その少年サムエルに神の声が聞こえたということです。サムエルはもちろん神様に呼ばれるということをそれまで知りませんでした。ですからエリの声だと勘違いしたわけです。しかもそれは3回も繰り返されます。三章の一節では、主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかったと書いてありますように、エリは、かつては神様の言葉を何度も直接聞くことができる人だったと思います。ところが、長い間、途絶えていた。ですから彼は、エリは、サムエルにも、 神様の声を聞くということを教えることがなかった。しかしですね、エリはここへ来て3回呼ばれて自分のところにやってきたこのサムエルが、かつて自分にも聞かされたように神の言葉がこの少年に語りかけられているんだということを察するというか理解するんです。実はこれは偶然ではなくて一つのタイミングでした。おそらくエリはなぜ彼に神様が声をかけられたのか、パッと意味が分かったんです。なぜイスラエル最高の祭司である自分には神の言葉がなく、そこに寝泊まりをしている若い少年に神の言葉が来たのか、パッと分かりました。いくつかの理由があったんです。その一番大きな理由は、その彼が聞くべき神の言葉は自分に関するものだということです。エリのこと。実はエリに対して、ホフニとピネハスを見逃し続けるエリに対して、実は神様から預言者が使わされていたんです。2章の27節。こういうふうにあります。2章の27節。その頃、神の人がエリのところに来て彼に言ったと。神の人というのは、この、エリを警告するために、注意を与えるために神様から使わされた預言者です。この人は彼にこう言います。少し前置きを飛ばしまして、29節でこういうふうに言います。預言者はエリに言いました。なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住むところで軽くあしらい、またあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。それいえ、イスラエルの神、主の御告げだ。あなたの家とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと確かに言ったが、今や主の御告げだ。絶対にそんなことはない。私は私を尊ぶ者を尊ぶ。私を蔑む者は軽んじられる。見よ、私があなたの腕とあなたの父の家の腕とを切り落とし、あなたの家には年寄りがいなくなる日が近づいている。イスラエルは幸せにされるのに、あなたは私の住むところで敵を見るようになろう。あなたの家にはいつまでも年寄りがいなくなる。私は一人の人をあなたのために私の祭壇から断ち切らない。その人はあなたの目を衰えさせ、あなたの心をやすれさせよう。あなたの家の多くの者は皆、壮年のうちに死ななければならない。あなたの二人の息子、ホフニとピネハスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも一日のうちに死ぬ。このことをエリはすでに預言者から聞いていたんです。それでもなお彼はホフニとピネハスをそのままにしていました。そしてサムエルに神の言葉があったときに、これは私のことだというふうに彼は直感したはずです。そしてその予感は的中しました。エリはサムエルに、主をお話しください。しもべは聞いてると言えと。そしてサムエルはその通りにしました。3章の10節です。そのうちに主が来られ、そばに立って、これまでと同じように、サムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルは、お話しください。しもべは聞いておりますと申し上げた。主はサムエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆二つの耳が鳴るであろう。その日にはエリの家について私が語ったことをすべて初めから終わりまでエリに果たそう。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。 それは自分の息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら、彼らを戒めなかった罪のためだ。だから私はエリの家について誓った。エリの家の戸は生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に償うことはできない。サムエルは神の言葉として聞いたのはエリの家の滅亡の予言でした。そしてサムエルはこのことをエリに話すことを恐れたんです。15節。サムエルは朝まで眠り、それから主の宮の扉を開けた。サムエルはこの黙示についてエリに語るのを恐れた。なぜ恐れたか。よーくわかったからです。この言葉は必ずそうなる。なぜ神様が私に、自分にこのような言葉を与えたのか。それがよーく理解できたんです、彼は。あの冷静さ、冷徹な目で見続けてきたサムエルは、この神様の言葉が現実になることをよく理解しました。そしてエリも、サムエルに与えられた言葉は自分の最後に関わる言葉だということを予感していましたから、16節。ところがエリはサムエルを呼んで言った。我が子サムエルよ。サムエルは、はい、ここにおりますと答えた。エリは言った。お前にお告げになったことはどんなことだったのか私に隠さないでくれ。もしお前にお告げになった言葉の一つでも私に隠すなら、神がお前を幾重にも罰せられるように。それでサムエルはすべてのことを話して何も隠さなかった。エリは言った。その方は主だ。主が御心にかなうことをなさいますように。自分に関わることだから絶対に一つも漏らさないで私に教えろと迫るわけです。そして聞いた言葉は、まさに自分が預言者から聞いた言葉と全く同じ。確かにサムエルは、神の言葉を聞く人間なのだ。そしてその言葉は間もなく実現する。サムエルは神の裁きが必ず来るということを納得していました。なぜ少年が呼ばれたのか。彼はこの腐敗していく現実のために、礼拝の奉仕を手伝いながら、あるいは神の箱の前で夜を明かしながら何をしてたのか。ぐーぐー寝てたんじゃないんです。彼はこの尊敬するエリ先生が自分のホフニとピネハスを咎めることをしないその矛盾した姿に苦悩し続けながら、祈り続けたのではないかと思うんです。彼はこの腐敗した現実を冷静な目で見つめながら祈り続けた。そういう意味で彼こそイスラエルの稀に見る逸材だったと思います。エリはサムエルの祈りを知らなかったと思います。同時にサムエルが自分に向ける冷徹な眼差しを見抜くこともできなかった。しかし、サムエルが神に呼ばれていることを知った瞬間に、エリはすべてわかったと思います。サムエルが自分をどのように見ていたのか、そしてサムエルがどこまで自分のことをわかっていたのかということを瞬時にエリは知り尽くしたと思いますね。なぜサムエルなのか。彼があの神の箱の前で祈っていたから。その祈りに主がついに名指しで答えたということに気がついたんです。 時代は少しイエス様の時代の話になりますけれども、マルコの福音書の10章、マルコの福音書の10章、46節から、マルコの福音書の10章の46節、イエス様の前にやってきたのは、登場したのは、目の見えない、バルテマイという人でした。10章の46節。マルコの福音書の10章の46節。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち上がってあの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。イエスが来るという知らせに、絶叫してイエスを呼び求めた。その時に、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっている。彼は立ち上がって声のする方へと歩き出しました。それは、サムエルが主をお話しください。しもべは聞いていますと。それと同じ、イエスに聞くために立ち上がったと言っていいでしょう。そして彼は、彼にイエス様は何をしてほしいのかと呼びかける。彼は目が見えるようになることですと。その時にイエス様は彼を癒すだけでなくて、さあ行きなさい。さあ行きなさい。すぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行ったと。彼の新しい人生が記されています。イエスの行かれるところについて行った。さあ行きなさい。このマルコの福音書というのは、おそらくローマのクリスチャンたちの間で読まれたというふうに考えられています。おそらくそれは当たっていると私は思っていますけれども、このローマのクリスチャンたち、教会のクリスチャンたちの中で、バルテマイという人は大変知られていた人ではなかったのかと思います。あのバルテマイか。彼はおそらく自分がどのようにしてイエス様に出会ったのかという証言をするときに、私は主に呼ばれたんだ。そして私はそこからさあ行きなさいと言われて新しい歩みが始まった。私は主の行かれるところについて行った。でも私が呼ばれるときに、私はこんな風に神様を呼び求めたんだ。イエス様を呼び求めたんだと言って、ダビデの子イエス様と絶叫したことをですね、絶叫した時のことをみんなの前で大声で叫んだんじゃないかと思います。こんな風に私はイエス様を呼び求めた。みんながうるさいぞって言われたけど、私はこんな風に大声でイエス様を呼ぶ真似をして、教会の人たちはいつもそこで大笑いをするか、微笑ましい彼の証をいつも聞いたのではないかと思うんです。猛然と私は主に呼び求めたときに、主は私を呼んでくださったんだ。サムエルが呼ばれること、バルテマイが呼ばれること、そこには苦しさを背負った祈りがあったということです。 何にも求めのないところに主は呼ばれない。たまたま呼ばれるということもないんです。でも求める人には主は呼んでくださる。新しい年、どんな一年を迎えるか、それは今どれほどの祈り求めなければならない中に自分が生きているか、憂える中にいるか、自信のない中で震えながら祈っているか。サムエルには自分にはどうすることもできない現状が横たわっていました。バルテマイには自分自身の課題がありました。その人たちを主は呼ばれたってことです。少年であっても呼ばれるんです。少年を決して甘く見てはいけない。私が信仰を持ったのは15歳の時でした。小さな20人ぐらいの教会です。とっても楽しい時代ではありましたけれども、同時に考えてみたら、それだけではなかったんです。教会街道を建築するという時の教会総会は怒号の教会総会でした。夜6時、7時まで大人たちの怒鳴り合いが続く中、私はずっとそれを高校生の私は聞いていました。そして私が最も尊敬していた教会の役員の方、今もその方のもう手に召されましたけれども、役員の方の天地創造の主よという礼拝の一番最初の祈りの言葉は、今もその響きは私の頭の中に響き渡ります。その方は、その教会総会後に、教会を去りました。家族は去りました。それから、私の非常に親しかった、本当少し下の高校生が、自らの命を絶ちました。近くの公園で。それも私の10代の時です。あれほど泣くという経験を、今も忘れません。それが私が中高生化を持ったばかりの生徒のお兄さんだったんです。そしてまた中高生化を一緒にしていた女の子が新興宗教に移っていきました。仏教系の新興宗教に移っていきました。一緒に音楽をやって、音楽が好きな子でしたから、音大に行った子でしたから、もう一緒にいろんな音楽をやってた子でしたけども、ある時から教会来なくなり、一緒に中高生化をやったんです。それが私の少年ですよ。 教会のために必死に祈らざるを得ない。家族もそうでした。私が教会行った頃の家族はどんどんどんどん崩壊していこうとしている家族でした。私は家族のために本当に引きちぎれるような心で何度も祈ったことがあります。それが私の10代です。私は その中で自分がイエス様に従って生きていくこと、教会に連なって教会にを立て上げるために一緒に生きていこうとすること、決して迷うことはありませんでした。この教会だって数々の挫折の中で、大きな挫折の中で祈った人たちは、少年と言ってもいいような若い人たちが多かった。そうやって必死に祈った人たちを主は呼ばれて、今のこの最大寺キリスト教会はあると思います。自分の家族のために、自分の教会のために。私はティーンエイジャーの人たちと随分付き合いが長いですから、彼らがこの教会の私を含めて大人をどれほど冷静な目で見ているかということをいつも聞いています。彼らは本質をものすごく鋭く捉えて理解しています。教会総会、子供なんてわからないなんてありえません。よーく理解しています。いや、教会総会だけじゃなくて、ボーイスカウト活動でもそうです。教会学校でもそうです。私なんかよく批判されますから、いつも言われることが多いですからいいですけれども、彼らは直接は言わなくてもよーく理解していますよ。大人を、少年サムエルですよ。彼らは自分がそういう中で何に呼ばれていくのか、自分がやりたいこと、できるようになりたいこと、夢のために教会があるなんて、私はそういう教会で生まれましたから、そんなことを考えているわけじゃない。あのバルテマイはイエスのいるところについていったって書いてあるんです。エリコの直後に彼が行った場所はエルサレムです。そしてその場で、バルテマイの目の前でイエスは捕まえられて処刑されていくんです。それが目の見えるようになったバルテマイが見た数ヶ月後の彼の見たものです。自分がついていったものはそこだったんです。これがイエスについていくことなのか。私たちも、少年サムエルであり、少年サムエルが呼ばれるのであれば、少年でないものはもっと呼ばれるはずです。必要とされているはずです。何に呼ばれていくのか。主よ、お話しください。しもべは聞いております。それを聞く者の耳は、なるほどの。それがイエス様と一緒に行くところだ。この一年、どんな一年になるのか、わかりません。でも私たちが思いもかけず呼ばれたように、何に用いられていくのか、必要とされるのか、 私たちが必死に祈れば祈るほど、そしてその問題に直面すればするほど、神様が私たちに与えてくださる道は、サムエルの道であり、バルテマイの道ではないかと思うんです。一人一人がどんなふうに神様の声を聞くことができるのか。そのためには私たちが一人一人がどんな問題の前に絶叫して祈っているのか。そこに神様は必ず答えてくださり、私たちが この年、何に向かって進むべきなのか。死のために、イエス様のために、何を自分はできるのか。そして人のために何ができるのか。家族のために一体何ができるのか。思いがけない道が私たちには与えられるのではないかなと思うんです。その神様からの語りかけ、主よお話しください。しもべは聞いております。ダビデの子、私を憐れんでくれ。私たちもそんなふうに神様に向かって歩んでいきたい。そういう一年のスタートを共にしたいなというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、サムエルが呼ばれ、バルテマイが呼ばれました。私たちも、少年であり、なお少年であり、そしてまたバルテマイのように目の見えないものであります。本当にそういうものでしかありませんけれども、しかしあなたはそういう人に声をかけてくださり、なお用いてくださる方です。私はもう目が見えないから、私はもうこれができないから、これだけだからと。しかし主はバルテマイを呼ばれたように、そして私の置かれているところはこんなだからと、変わらないだろうと諦めている私たちに、少年サムエルを用いてくださったように、あなたはなお私たちを導いて用いてくださる方です。どうぞこの年2015年もイエスの行かれるところについて行ったと、私たちはさあ行きなさいというその言葉に押し出されて、あなたが照らしてくださる一歩一歩をご一緒に歩んでいきたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。